総武大脳神経外科の加藤孝弘です。今日はチャンネル S に、デフレの正体と、里山資本主義を書かれた、元谷康介さんをお招きして、お話を伺います。当院ではその、健康を考えていく上でまずその体の声を聞き続けましょうという根本的なことに関してお話しさせていただいてますけども、元谷さんご自身は、社会に対してもともと私たちはどういった社会を作った方が良いのかっていう根本的なことに対して のお話をこの2冊の本で、させていただいているので、結局社会に対しても体に対しても言いたいことは一緒なんだっていうのを今回お話で皆さんにお伝えできればなと思います。今日はおそらく非常に面白いお話が聞けると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
この里山資本主義っていう本では、あなたが何をしようと勝手だし、弁護士でも医者でも官僚でもいいんですけど、やるのはそうとして、本来生き物なんで食い物と水とエネルギーぐらいはある程度自分で調達できる道をそれなりに持っておいて、何かあった時に備えるぐらいのことをしておいた方が、安心して生きられるでしょっていうことを書いているんですね。それに対してね、いわゆる批判っていうのがあるんですよ。正確に言うとある矢に効いてると。なぜなら私は実はネットを見ないので、ネットにいっぱいあるらしいんですが、あるぞというのを間接的に人から聞くだけなんです、それでただ目には触れるし、間接的に批判みたいなも偶然新聞とか雑誌に書いてあることを見ることもあるとね、非常に多い批判というかあれなのが現象的な危惧っていうんですか、みんなが里山に入って耕し出したら国際競争はどうなるんだろうみたいなことを書かれるんです。
そもそも国際競争は 何のためにやってたかっていう。
そうなんです。そもそも国際競争は何のためにやっていて、それでその状況は今どういう戦況になっていて、あなたがそれをやめて里山に仮に入ると、その戦局が変わるのか、ただ宇宙戦艦ヤマトが特攻すると言いながらやめたと言って太平洋沖に終戦まで浮かんでいたとすると、日本は勝ち負けが変わったんでしょうか、多分変わらないです、なんていうかその、実はよくわからないんだけど、精神論として里山とつながりを持って食料水燃料をある程度いざという時は自己調達できる体制も作っておいた方がいいですねって言うと、国際競争にマイナスだって言われる。全然直接つながってるはずがないんだけど、
会話とか絡んでない、
会話として全く絡んでいないわけなんですよ、よろしいですね。例えばそのソフトバンクの、経営者が仮にどっかに自家菜園を持っていてね、田舎あった時はそこから野菜が手に入るようにしていると里山資本主義なんですけど、それがどう国際競争にマイナスになるのか全くわからないんだけど、いわゆるブロガーや大学教授やその他の人の反応として、里山資本主義と、もう少し食料水燃料をある程度自己調達できて安心できる仕組みを持っておきましょう、具体例はこれこれこうでっていうのを見た瞬間に、こういう本が流行ること自体が国際競争にマイナスだというふうにその指揮者の人たちが考えるということ自体が日本社会がとても病んでいるということの表れなんですね。
本当にこの国際競争に勝ちたいからそういうことを言っているのか、それとも自分のなんかこう生き方を否定されたような気になるから言っているのか、それとも他の原因で何か起こっているのかっていう、
一つ言えることは、国際競争、国際競争と日本で騒いでいるやつらは 99% 国際競争していません。日本国内で無論書いてるやつなんて国際競争には全く役に立ってないです、いや本当にしたいんなら鈴木でもトヨタでも入社してやりなさいっていうのね、いやメーカーで真面目にやってる人は国際競争やってますよ、あるいは農業をやってる人ね、日々輸入品の農作物と戦ってるんで国際競争してます、 里山資本主義では食料水燃料をちょっとでも自己調達、まあ、1% の右からやったら 2,3 割やったら大したもんだねと、うん、で実は自分の使っているエネルギーのうち2割ぐらいでもいいから薪使ってる人はその分石油の輸入が減ってますのでもう存在そのものが国際競争を戦ってるわけですけど、うん、東京で電気使って車乗って、日本語で評論してる人国際競争貢献度ゼロ全く役に立ってないでそういうやつらが必ず国際競争って言うんです、
はい、で僕自身もこれ読んで初めて知ったんですけどもいろんな国と貿易している中で日本が貿易赤字になっている国っていうのはなんかほんとブランド力があるスイスとかイタリアとかそういった
まあ2種類ありましてね、はい本を書くたびにもう事実がずっと変わってないんでずっとね貿易統計を使って説明するんですけども日本が赤字の相手っていうのは基本的には産油国産油国ですねナンバーワンには産油国およびオーストラリアのような石炭金属産出国ロシアのような天然ガス産出国基本的にまあくくりまして資源国というものですそれとそれ以外で資源国じゃないのに日本が赤字の相手というのはフランスとイタリアとそれからスイスこれは全然変わらないです
ブランドがある
で最近スペインも日本が赤字になってまいりました、
スペインもですね、いいですね
ブランド衣食住生産国に対して赤字、
はい、まさにそのブランドの方向性に行こうというのがこの主義じゃないですか、
ね、まあ強いて言うと里山にあるものをさらにプラスに生かすならば自己調達自給だけじゃなくて、はい、金儲けにまで使おうとするとフランスイタリアのやってるような方向が正しいねとはい、それからアラブに金を貢ぐようなガソリン使い放題の生活をやめた方が節約した方省エネした方がアラブに対する競争になりますとで逆に日本が黒字の相手とはどこかこれも応援でずっと話をしてもとにかくみんなが数字をチェックして、ね、今日もねもう財務省とか日銀のホームページでチェックできますから、はい、もう定期って本当チェックしてほしいんですけどね、はい、とにかく日本が黒字の相手ナンバーワンアメリカなのね、はい、それからアメリカからクソ儲けに儲けていてそれからアジア主要国から儲けてるわけですアジア主要国韓国を筆頭に韓国台湾を筆頭に日本はそこら辺からバースカスはもうバースカスを儲けてるわけです日本が韓国に対してずっと黒字だってほとんど知らないやつらがネトウヨやってますからね、うんうん、で僕は日本は韓国に対して黒字だぜって言うとネトウヨからね、うん、反日って言ったらレッテル貼れるんですよ、うん、意味が全く分からず日本が黒字だって言ってんで逆に韓国の人申し訳ないなってねどうしてこれが反日になるのかよく分かんないんだけどまあとにかくその、うん、里山資本主義に関わりなく全体的にその社会的に妄想に染まりやすい、うん、裏をチェックせずにいたらば国際競争って騒ぐ人ってのは何を国際競争なのか実は説明国際競争を300字で説明しないと説明できないですよ、うん、ただ国際競争って言ってるだけなんです、うん話を聞いてみるとなんか韓国や中国に言われっぱなしの弱腰日本がけしからんのが国際競争とかわけのわかんない得体の全然関係ないこと言ってるけど、ね、国際競争っていうのは基本的にはどっちが儲かるかでね、はい、でその内訳を見るとだから日本が韓国だとか台湾だとかあるいは国際金までアベノミクスが始まるまでは中国、うん、香港に対して大幅な黒字だったということをちゃんと理解して国際競争を議論してもらわないとね入り口にも立たないです、うん、要するに喧嘩する相手を間違えてるわけですね、はい日本がそのアメリカやアジア主要国からだいたいざっくり15兆円ぐらい黒字を稼いでるんですけどねそれにお釣りつけてだいたい同額ぐらい中東に油代で払っちゃったんですね、うん、でさらにオーストラリアとかロシアに石炭天然ガス代をウラン代で払ってるわけですそれをそのというような事実を例えばでそのうちで払ってるエネルギー代のうちね、まあ、最終的に電気になるものが3分の1ぐらいですねでさらに電気の中で原子力発電に依存していたのは電気代のさらに3分の1代3割ぐらいです、まあ、ざっくり言いますと日本が輸入しているエネルギー代のうち原発がフル稼働するとカバーできるのがそのうちの 10% 残り9割は原発には全く関係がない と、うん、というような状況で、まあ、日本が多大にエネルギー産出国にお金を払ってるんですが、うん、さあどうするっていう議論になった時に原発再稼働って全員で言うんだけど、うん
10%
フル稼働しても全体の1割もいかないんです、だからそれはやるのは勝手だが、ほとんど影響がないので、そんなことよりもはるかに全体に影響するのは円安ですよと、これをちいと円高に誘導した方が、120円100円に戻した方がはるかに赤字が減るんです、というような議論を、例えば数字をもとに冷静客観にするというようなことが日本の人はできなくて、
なんかずれたとこでみんな一生懸命頑張って
全然か賛成も反対派も数字に基づかずに空想に基づいて議論している、はい、片や原発再稼働が日本の貿易赤字を減らすという、はい、全く荒唐無稽な、戦艦ヤマトが出撃すればアメリカが降参すると同じぐらいのひどいレベルの議論をしている人間もいれば、そうですよ、はい、逆にそのなんていうかそういうこと役に立たないように意味ないでしょうっていう議論が全くなく、確かに原発が再稼働すれば日本は黒字になるけどもそんな金のためにやるべきじゃないって言ってる議論と、これ相手の土俵に乗ってるの同じなんですね、まあ、フル稼働しても全然金じゃほとんど助けにならないっていう現実を無視して、確かに原発再稼働が日本をお金的には経済成長的には助けるが経済成長なんかしなくていいんだって議論でいきなり議論しちゃうと、相手の土俵に乗ってるわけです、そういうその共通して言うと妄想の世界で数字を抑えずに議論している、その人たちのその戦い、実はその単純な工業国に対しては日本は勝っちゃうんですよ。いい工業製品を安く作ってハイテクでやるというのはドイツ人も得意だが、同じ土俵であるとやっぱり日本の方がさらに得意なんですよ。その極端に得意なんですね。ですから、その一部例えばカメラでカールツアイスのレンズをやっぱ使うとかね、やっぱ車はやっぱりそうは言うけどもベンツやアウディの方がとかベームの方がいいよっていう人もいますけどね、そのしかし車としての単純な性能で考えた場合にレクサスとか十分高いわけですよね。ましてや大衆車であればドイツの大衆車よりもそりゃスズキやマツダの方が多分コストパフォーマンスがぐっと高いですよ。ね、でまあそれはそのともかくとして、そのそういうふうな性能勝負になると日本に勝てるところってほとんどないんですね。で、なんで日本が韓国に対して黒字なのかって言いますとね、いやサムソンにやられたとか言ってますけど、そのサムソンの例えばスマホね、中に入ってる部品の2割から5割ぐらい日本製なんですよ。結局その小さいところにコンパクトで入れる高機能な素材とかフィルムとか液晶とか素子とかいうのは日本で作った方が競争力が高いんですね、だからサムソン製品が世界で売れれば売れるほど日本の黒字が膨れるという構造になっていて、サムソンが最近調子が悪いのは日本にとってはピンチなんですね。というようなことを例えば競争し全然誰も数字をチェックしないし、サムソンにも聞きにもいかないし、パナソニックにも聞いてないから、パナソニックがサムソンのおかげでいかに儲けてるかということをパナソニックの人は知ってますけども、日本人の一般の産経新聞とかブログを愛読してる人は分かんないわけです、それはいいんだけど、そういうのには勝つんですね、ところがですね、ところがスイスウォッチですね、スイスの時計、スイスウォッチにはスイスのウォッチにはね、クォーツのやつは日本製のクォーツが入ってます、でクォーツってのは正確無比に時間を刻む駆動部品が入ってるんですけどね、水晶が揺れて、これは日本で作ってるんです。まあ東北とかで作ってるんですけど、シチズンとセイコーがもう世界のシェアもすごい圧倒的に占めてる、どんな高いスイス時計でも大体それが入ってるんですよ。例えば30万円のスイスの時計買うとね、クォーツ入ってるって、まあ全く分かんないけど、おそらくね2000円ぐらいだと思うんですよ全体の中の、で残り29万8000円は何に価値がついてるかというと、結局外装だったり、何らかの質感だったり、まあデザインだったり、そういうものに価値を感じてみんな買ってるわけじゃないですか、結局スイスウォッチがいくら売れてもクォーツ作ってる日本のメーカーにはほとんどお金が入ってこない、そこがスマホと時計の違いでして、消費者の感性に訴えて、同じ性能でも、1000円でもあるものが30万円でも100万円でもしますっていう世界になってくると、途端に日本が勝てなくなる、そこに大きな問題がある。しかももっと残念なのは、いいですか、例えばね、アメリカ人だと日本製品死ぬほど買うわけです、でかつね、そのあんまり質感とかこだわってない、多くの場合は、だからその性能が良ければいいんで、性能が良くて安ければいい、日本ではアメリカからクソ儲ける儲けるわけだから、日本人は実はそうでは満足しない、日本人自体は消費者としては実は質感だとかデザインが分かる人が多いんです、非常にギャグなことに。その結果何が起きるかというと、アメリカ人はもう日本車を死ぬほど喜んで買うのに、日本の一部の人はなぜかドイツ車しか買わないという、大変困った現象、あるいはイタリア車買うとかわけのわからないやつが出てくるわけですよ。
なるほど。
それはその中国だと成金が買うんだけど、日本ではそのイタリア車の謎の質感が好きな人が買うんですね、というようなことが起きていて、で現に日本の消費者は日本製品よりも外国製品を買うってやつが相当いるんですね、だから日本が赤字になる、
そうですね、
そうなんです、だからこれはおかしいんです。本来日本の消費者が分かるんだから日本のメーカーももっと質感をアップしなきゃいけない、セイコーとかシチズンは内部まで全部作れるんだから、質感の高い手作り時計作んなきゃいけない、 トヨタがプリウスを作ったように、つまりその自ら電気自動車も作るように、はい、成功シチズンだってクォーツじゃなくて手巻きや自動巻きで質感の高い時計を本当はもっともっと世界的にブランドアップして作らなきゃいけない、はい、
うん、
ところがそこでスイスに負ける、
うん、
成長するということを忘れて安くて性能のいいものを作るんですって、
はい、
一次元下の話が目的になる、
が
目的になる、が目的になる。